Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は東京は世田谷区にあります就労継続支援 B 型事業所ハーモニーの施設長、新澤克則さんをゲストにお迎えします。ハーモニーは精神障害者の方々が自分たちの幻聴とか妄想の実態をですね、カルタにする、その名も、ズバリ幻聴妄想カルタ、その存在で知られています。今日は浅田も、現場にお邪魔させていただいておりまして、これから改めて施設長の、新澤さんのお話を伺おうと思います。題して今日のテーマ、精神障害を開く独創的なコミュニティ作りです。幻聴妄想カルタを手がかりに、様々な話をお届けします。お楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日はですね、現場に来ておりまして、東京世田谷にあります就労継続支援 B 型事業所ハーモニーに来ております。そちらの、施設長の、新澤さんです。新澤克則さん、
はい
はい、ですね、にお越しいただいてます。新澤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お越しいただいてますというか、僕がいるんですけどね普段新澤さんたちが働いていらっしゃるところに僕が、今日は来ております。新澤さんのプロフィール、ご紹介します。1960年広島市生まれ、就労継続支援 B 型事業所ハーモニーの施設長をされています。精神保健福祉士、介護福祉士、東京学芸大学教育学部卒業後、デイケアの職員や塾講師、職業能力開発センターでの木工修行を経て、めっちゃいろいろやってありますけども、でそして1995年に共同作業所ハーモニー開設と同時に施設長を今までずっとされているということです。愛の予防センターと名付けた当事者ミーティングを重ね、そしてそこで作られた利用者の日々の困りごとから生まれたのが幻聴妄想カルタ、今日もお話を伺うと思います。このカルタですね、ということでですね、お話を伺いたいと思うんですけども、まずハーモニー、ここのなんかざっくっとしたちょっと紹介していただいてもいいですか。
はい、そうですね、場所は世田谷区のほぼ真ん中、
はいはい、
上町という駅前にあります。駅から徒歩30秒ぐらいのところにあります、雑居ビルの2階ですね、はい、に、2部屋、元これはスナックかな、スナックと元焼肉屋さん、そこを借り切ってやっております。
なるほど、なるほど。ちなみにですね、こう就労という名前がついているということは、ここなんか、たといわゆるこう作業所みたいなことで、なんか作ったりとか、なんかやってるわけですね。
そうですね。
うん、
で、まあ、いわゆる作業所というところから出発しているわけですけれども、うん、作業としては、リサイクル屋さんをやっていて、はいはいはい、古着とかをもう飽きなっている。
うんうんうん、
ちょっと値段つけるのがめんどくさいので、ほぼ全ての品が200円という大雑把なお店をやっています。
さっき僕はちょっと気になったのは双眼鏡があって、
双眼鏡ちょっと高かった、
500円でした ね,
円 で, したね。
でもまあ安いですよね。
安いです。
ちょっと試しに双眼鏡で見て向こうの方のなんか山が見えるかとかやってましたけども、
そう、
500円まあ安い、確かに安いなみたいな。
いやでも、うん、季節になると全店、はい、3点で100円みたいなセールもやっちゃうのであるようなないような値段ですね。
なるほど。母体になっているのが NPO 法人やっとこファンだと思うんですけど、ここはそれこそその、まあ、いろんなその障害ある方の、いろ 事業を展開してるわけですよね。
はい、
はい、なんか そこのちょっと話もしていただきたいと思います。
もともとでも母体になったのがその作業所であったところのハーモニーなんですけれども、ハーモニーの人たち、まあ、どこも施設もそうだと思うんですけど、はい、利用者さんのこう高齢化という問題が出てきて、はいはいはい、だんだん通所が困難になってくる、でその中で、お宅に伺って家事のお手伝いをしたり、うん、通院のお手伝いをするのでホームヘルプが必要だねというので居宅介護事業所という、
なるほど、
それがやっとこさっとこという、うん、ちょっと人を食った名前の事業所 で昔はあとは福祉輸送というのか、はい、それ走れやっとこという、うん、車に乗せ人を乗せて通院をしたりするような事業もやってたんですけれども、うんうんうん、ハーモニーとその今は居宅の、うん、ホームヘルプ事業所の2つが法人にあるということになります。
なるほど、今日、お昼11時半ぐらいに僕来させていただいて、まあ、今も夕方皆さんもお帰りになられたんですけども、なんとなくこう1日過ごしてみたんですけど、今日は例えばね、あの現状妄想カルタを作ったりとか音楽やったりとかなんですけど、大体こう毎日皆さんここに来られてる方っていうのはどういう一日過ごされてる感じなんですかね。
そうですね、あの、まあ、開所当時からお昼ご飯を大事にしようと、
うん、
で一緒にご飯を食べるというのはとても大事だなというのと、はい、やはりこう頑張ってきても作業のできない人がたくさんいたので、うん、だったらばご飯だけにも食べにおいでよっていうことを、つまりここに来る名目みたいなものを、はい、それをご飯に定めて、なのでだいたいみんなお昼ご飯を中心にやってきます。
なるほど、
だから午前中にやってきて10時に来てご飯食べて帰る人とか、うん、ご飯を食べに来てそのまま後ずっと残っている人とか、はいはいはいはい、そういう過ごし方をしていて、いつ来てもいつ帰っても大丈夫という、うん、週何日来ても大丈夫という、はい、そういう自由な場所です。
はいはいはい、ここ自体、まあ、なんていうか僕も一日過ごして、うん、なんていうかかなりこうゆったりした時間が流れてて、あんまり それぞれ、まあ、やりたいように人と集まったりとか一人で作業されたりとかっていうふうなことなので、なんか全員で一緒に何かをやってるっていうふうな場面ってあんまりないんだなっていうふうに思ったんですけども、うん、そこはやっぱり今お話されたように、まあ、いつ来てもいいしいつ帰ってもいいしとかっていうふうなところはもうかなりもうお任せ、そのここにいわゆるまあ世の中で利用者さんって言い方すると思うんですけども、うんうんうん、のもう意思にお任せしてるって感じなんですか。
そうですね、基本的にそうなります、
うん、
で、まあ、中にはこういう目的があって、うん、まあ、あの生活のリズムを作りたいから何時に来て何時に帰るのを頑張りますとかっていうことがあれば、それを促したり頑張ろうねって一緒に頑張ることもありますけれども、基本的にはあんまり頑張りはなくて、その日その日のご本人の体調とか気分によってその辺は任せている部分が大きいです。
なるほど、あの主にその、まあ、障害いろいろ、まあ、あの個別に種類とかある中で精神障害と、まあ、あのよ言われる、障害を持ちの方、その中でも個別にいろいろあると思うんですけども、が来られるっていうのは、これはもう最初からその辺はこうハーモニー開設当初からっていう感じなんですか。
精神障害の中でもいろんな人たちが来るということですね、
うん、はい、というのと、まあ、そもそも精神障害の方を、まあ、メインにっていうふうなことっていうのは決めてらっしゃったんでしょうか。
あ、そうですね、うん、基本的には、精神障害の方たちのための共同作業所という形で申請を最初したんですね、
うん、
であと法律ができてきて、
うんうん、
まあ、三障害、
うん、
まあ、問い合わせがあればとりあえず考えるということはしていますけど、うん、やはり中心は精神障害の方っていうふうに、まあ、決めている部分はあるかと思いますよ、うん、はいはいはい、ただうちの特徴としては、うん、今日、ね、浅田さんも来てお、はい、ご覧になって分かる通り、
うん、
あの身体障害と精神の障害を合併している方というのは実はかなり比率は高いですね、はいはいはい、
なるほど、
うん、それはむしろ僕らの特徴かもしれない、
うん、なるほど、新澤さん自身はここに来られるまでに、うん、このプロフィールをね、はい、見るとかなりいろんなお仕事について来られたと思うんですけども、まあ、とはいえ、最初大学卒業されてから、まあ、元の精神保健福祉だったりとか介護福祉、
うんうん、
のね、あの仕事デイケアの職員とかっていうようなこともやってらっしゃったと思うんですけども、うんうん、なんかここに開設するまでの経緯、まあ、これだけでもあの、うんうん、番組全部語り尽くせるぐらいの多分量は余裕であれだと思うんですけども、どういう流れでここの場所の要は施設長になるってことになったんですか、うん、
だから、まあ、あの 早い話、大学が教育学部、
はい、
当時は特殊教育と呼んでましたけど、はいはい、障害のある子どもたちの教育、
うんうんうん、
そこを卒業したんですね、
はい、
それでただ教員養成大学だったにもかかわらずあまり学校の先生になるという選択肢が自分の中になくて、
うん、
それでまあ大学院に残ってこういろいろうだうだ趣味のことをしたりしてたのですけれども、はい、そこで誘われたのが、いわゆる身体障害の方のデイケアの仕事で、うんうん、でそれをずっと続けてるうちに最終的にあの一瞬公務員に今なったんですけれども、
あ、そんな時代もあった、
ありました、ありました。
うんうんうん、
だからむしろキャリアの最初は重度心身障害の方たちだったんですね。でその中で、まあ、早い話、施設の中で何かを片付けて何か問題を解決するというのはやっぱりこう限界があるなということで、はい、うんうん、一回その福祉の現場を離れたいなというのがあって、で、当時はね、あの身体障害の方の椅子を作るとか、はい、木工でやってたのが、
さっきプロフィールの中でも
今
時報が鳴ってますね。
鳴ってますね。
これあれ全然話変わる。これ世田谷区のあれ？
世田谷区の時報
です。そうですね。ではこれ現場からお届けしてますので、ご了承ください。
学校みたいです
ね。学校みたいですね。5時にこんなまともないわゆるチャイムが
なるんですね。
夕焼け小焼けとかではなく、
なく、う
ん、あ、すいません。
いい
で木工のね、そういうふうなことも教えてられ、うん、あの修行されたりとかっていうようなことがあったので、
そうそうそう、うん、だからあのとりあえず木工業界に一回進もうと思って、はい、公務員を辞めたんですね。
公務員からまず木工業界に
進む、ものづくりをやろうと、
はいはいはい、
でものづくりを通じて、まあ、でも地域であの障害のある方たちとつながるのはどうしたらいいかなというのは一応考えてたんですけれども、はいはい、ちょうど、まあ、その頃から不況で、はい、なかなか就職先も見つからないという時に、
はい、
精神障害の作業所を立ち上げるということで、うん、声がかかった、いわゆる施設長候補として声がかかったんです、
はい
はい、あの割とあの一回離れようとしたその福祉の現場だったんですけど、
うんうんうん、
もう一回帰ってきたというのが正しいところかもしれない
です、はいはい、なるほどなるほど、まあ、その中でも、今回、まあ、タイトル、ね、にも挙げた幻聴妄想カルタ、まあ、もう僕もまあ正直その幻聴妄想カルタという存在からハーモニーさんを知ったっていうのが、うんうん、もう結構前なんですけど、うんうん、多分割と出た時というか、要はこう出版されてますよね、幻聴妄想カルタの役所員さんから、うん、に、誰から聞いたのか分かんないんですけども、買ってでですね、うん、で僕あの当時、まあ、大阪にいて、大阪のココルームというあのこの番組にも、以前上田かなえさんという方に出演いただきましたけども、うん、そこの現場でみんなで釜ヶ崎で幻聴妄想カルタやった覚えがありまして、それが多分2000年代後半
そうですね、ココルームから注文あったのがそのぐらいですね、はいはいはい、かなり早かった
2009年とか、
はい、
そんなもんだったかなと、うん、それすごく覚えていて、だからもうあの頃からハーモニーさんのこれ作ってるってどういうとこなんだろうって思ったんですけど、うん、っていうこれをちょっと簡単に紹介していただいてよろしいでしょうか。
そうですね、幻聴妄想カルタですね、
はいはい、
そうですね、まあ、あの幻聴妄想カルタよく言われるのはその北海道のベテルの家というのがありますけれども、出発点はきっとベテルの家を抜きにしては考えられないと思うんだけれど、うん、いわゆる当事者研究、
はい、当事者研究、
そう、自分たちのこうあの病気の様相に言葉を与えて、うん、それでみんなのミーティングの力でこう乗り切っていくみたいな、そういう部分に影響された部分はあるんですけれども、うん、始めたのがカルタ始めたのは2008年ぐらいですね。で、当時そのさっき言ってた共同作業所というものが制度からなくなって、はい、国の法律で就労継続 B 型にならなきゃいけないっていうことを割と行政の方から言われていて、つまりそれはどういうことかというと、
うん、
そう、今でものんびりしてますけど、もっとのんびりしていて、うんうん、のんびりしていただけではちょっと厳しくなって、うん、工賃を稼ぐ利用者の方たちに工賃を差し上げなきゃいけないっていう、うん、まあ、時代の要請が生まれてきて、
うんうん、
もちろん中にはね、利用者の方工賃が欲しいという方もいらっしゃるので、で、ふと見たところ、
うん、
うちの利用者の人たちはあまり働くことが得意でなく、
うんうんうん、
むしろのんびりしたいよという方が多かった、
はいはい、
その中で自分たちのできることは何かしらっていうふうに考えたときに、最初は、 そのベテルのこともあり、はい、自分たちの病気の体験をもとに何か劇団を作ってよそに見せに行こう
あ、どっちかというとそのカルタの以前はパフォーマンスの方で、うん、の方目指してその現状とかを表現しようと、そうそうそういうことを考えたんですね。
それでどこに行くかっていうと、うん、老人ホームのおじいさんに見せればウケるだろうって、うんうん、なぜかみんな信じていて
なんでみんな その意見になったんでしょうね。
わからないんだけれど
とりあえず回ろうみたいな、
そう、うん、なんか喜んでもらえるんじゃないかと、はいはいはい、それで、劇団を最初作ったんですよ。それでみんなの病気の経験みたいなものをこう、うん、リストアップしていったわけだけれど、はいはいはい、誰もセリフを覚えないしそもそもあの人に見られるのは嫌だとかっていう、
なんでそんなにさっき話盛り上がったんだみたいな
そうそうそうそう
ですよね、
うん、なのにこうあの変な体験をいっぱいいっぱいこう、うん、ノートに書き綴ってたんですね、うん、それで、劇団がなくなった時にそれをどうしようかしらって言って、はいはい、これはひょっとして絵をつけるとカルタになるよねっていう、うん、その七五調の文章がいっぱいあったので、はいはいはい、ということからもうひょうたんからコマで、うん、でじゃあ作ってみよう、
なるほど、
それでこれを売ればひょっとしたらコーチになるかもしれないっていうところで、うんうんうん、自分たちでこう手刷りで一枚一枚作っていったのが最初です。
なるほど。なんかそのカルタにするときってもう大きく2つの要素っていうかね、まず言葉、うんうん、なんですけど、あともう一個絵ですよ ね、
絵ですね、
はい、札にするってなったら、うんうん、皆さん絵を描くとかはその時はじゃあ俺が描くみたいな、そうこうそれなりに絵もハードル高いと思うんですけど、なったんですか、
うん、もうなんとなくね、うん、みんなで描いてみようよって言って、うんうん、割と絵を描くことには抵抗なかったみたいですね。で、もう裏紙みたいなもので、うんうん、最初は本当にその辺にある紙で描いていって、はいはい、この中で、あ、俺この人の絵面白いねとかって言って、うん、それを採用みたいな、もう遊び感覚で作っていったので、うんうんうん、それほどの完成度を要求したわけではなかったので、うんうん、割と気楽にできたかなという気がします。はいはい、で、今日もね、浅田さん絵描いていただきましたけど、
はい、めちゃくちゃ難しいっていうかもうねダメだと思いました。僕はもともと絵本当に苦手で、なんて自分はつまらない人間なんだろうと思いましたねって言って、あ、すいません、はい、
だからそのメンバーの人たち割と迷いなく描くんですね、
うんうん、ですね、早い
早いですね、
早いし面白いし、もう参ったなと思った本当
で、割と人に影響されず自分のスタイルがあるんですね、うんうん、なのでなんか平気みたいですよ。
はいはいはい、なるほど、そうなんですね、うん、で実際そのカルタ作ってみてみんなでやるって、要は最初はそのメンバーさんというかここに来られて皆さんがやってたのが、うん、
いや
ってなかった、うん、いやそれもやってなかった、
うん、みんなカルタやるのあまり得意じゃない
作るけど別にカルタするわけじゃなくて
でだからやっぱりこう素早く動くのが苦手だったり、うんうん、集中するのが苦手だったり、
パッて手出しますもんね。
そうそうそう、うん、でなんか自分の札が取られたらやたら悔しかったり、
全然ダメじゃないですか集中しないといけない、素早いのもダメ、取られたら悔しくてちょっと調子悪くなるみたいな、
うん、やりたくないみたいな人には売るけど自分たちはやらない、はい、
でもそれはまあもちろんさっきの就労とかコーチの話になった時に、うんうんうん、じゃあこれ売ろうってなったら当然それにパッケージングしてってなって、うんうん、これがまあでも自分のと例えばねハーモニーさん、まあ、ここの場所で売るとか分かるんですけど、うんうん、出版っていうかね、要はだから出版したからこそ僕とかも手に届いたと思うんですけども、うんうんうんうん、そこに至るにはいろいろあったと思うんですけど、広く売ろうみたいな、うん
う
ん、
そうです、最初カルタで字札と絵札を作って、うん、それでどっかの出版社に出してくださいっていうふうに持ってったんですよ、うん、でもその頃はね、いろんなことをしていて、うん、その絵を T シャツにプリントしてユニクロに出してくれって持ってったり、
なるほど、いろんなまあこういろんな
メディアを使って、
いろんな多様なメディア種類は、
うん、まあ、他力本願ですね
,
そうですね、う
ん、とにかく何でも服にもするし、
そうそう
そう、紙にもするし、
それでやっぱりお前らはどういう人か分かんないし、うん、遊んでふざけてるんじゃないかって思われちゃうぞって言われて、うんうん、まあ、ふざけてるんでもよかったんだけれども、うんうん、じゃあって言って一人一人のプロフィールを書いたり、うんうん、解説本をくっつけたっていうのが次の段階
な
んです、はい
は
い
は
い、
なるほど、
それでここのコピー機で印刷をして、うんうん、それで製本をして、うん、で、それを、まあ、ここに遊びに来た人に見せてたんですね、うん、本当に今日浅田さんが見えたみたいに、はいはいはい、ゲストが来たらこんなの作ったんだけど買ってよみたいな、うんうん、 でたまたまそれを医学書院、うん、精神看護という雑誌の人が見て、はいはいはい、面白いと思ってくれて、そこで取り上げてくれたのが実は最初で、
うん、なるほど、
だから、うん、いろんな人に見つけてもらったというのが正しいところかもしれない
です、うんうん、はいはいはいはい、そういう流れで現状妄想カルタが、まあ、誕生したということで、ちょっと次週ですね、引き続きその現状妄想カルタで実際どういうコミュニケーションが生まれたりとか、またそのやっぱりここのハーモニーの場所自体の、まあ、いろいろそれこそ僕もそうですけども、なんかこうつながりがとっても増えて、まあ、そういうアート関係の方もそうだし、全く違う層にも広がっていってると思うんですけども、そこのなんかちょっと広がりについて、引き続きちょっとお伺いしたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて、そろそろ別れの時間です。東京都世田谷区のハーモニーの現場からお届けしました、施設長の新澤克美さんのお話いかがだったでしょうか。ちょうどですね、収録の前は、皆さんとですね、音楽演奏したりとかですね、僕もギター弾かせていただいたりとかして、その前はまさに、現状妄想カルタをみんなで作るということに関わってたんですけども、その時間を僕も過ごさせていただいて、そして改めて新澤さんの話聞いて、すごくなんて言うんでしょうね、作ろうと思ってできたものじゃないなというふうなことをまず素直に感じましたね。本当に日々の積み重ねというか、ちょっとした会話のやり取りとか、それぞれのまあそのエピソードっていうのを話していくっていうことを、またなんていうんですかね、支援というかの中から拾い上げていったりとか問いかけていったりするっていう風な、ごくごく毎日のその現場のやり取りみたいなものがまさに積み重なって、それがちょっとずつ編集されて、まあ、また就労っていう風な観点と結びついて、まああえて言いますか、一つのその商品として、現状妄想カルタが出来上がっていったんだなっていうようなこと、そのなんていうか日常からその出来上がるまでのこうグラデーションというんですかね、そういったものをすごく感じさせられる時間をですね、このハーモニーで過ごさせていただきました。次週引き続き現状妄想カルタがどのように福祉の外にも出ていって、人々のコミュニケーションにですね、面白い変化をもたらしたりとか、そういう風にしていく、過程を深くお聞きしたいと思います。番組のホームページでは今日の放送ポッドキャストでも聞くことができます。ノマのホームページにもリンクしてます。ぜひ、こちらをご覧ください。ということで、来週も引き続き新澤克典さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。